はい、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今日は土曜日ということなんですけども、まあ、昨日はですね、菅野保さんが、この森友学園の籠池理事長のね、安倍首相から寄付金100万もらったという発言について、籠池理事長の娘さんの、絵のですね、この電話インタビューというのをツイキャスで流してたと。もうこれがすごくね、僕もずっと見てたんですけど、途中からなんですけど、もう1万3000人ですか、同時視聴者数がですね。で、まあ、累計で10万以上突破してるというね、まあ、すごい大注目で、まあ、これも各社のマスコミもその場にいて質問するっていう形式だったんですけども、まあ、早速そういうのが記事になってると。まあ、まとめて言えばですね、その、塚本幼稚園の3階にある玉座の間っていうところで安倍昭恵さんと籠池夫妻がですね、寄付金100万のやり取りがあったと。でそれを、塚本幼稚園の職員がですね、まあ、郵便局に持って行ったんですけども、その名前を書き間違いかなんかですね、右左間違えたからといって、訂正することになった。その会計士に、その指示を仰いだらですね、なんか安倍晋三という名前を職員が書いたんですよね。今、証拠として、物証として出回っている安倍晋三という、伝票はですね、あれは職員が書いたと。まあ、でもそれを、最初に、その振り込み用紙には森友学園っていう名前が書いてあるんで、これは奥さんが書いたんですね。だからそれと一致させないといけないから、その安倍晋三というところを修正機で消して、郵便局に振り込みましたと。100万円ね。っていうのが今出回ってるやつね。まあその辺の証言をやってたんですけど、まあ僕は個人的に聞いてて、それは、この証拠能力とか証拠としてちょっと弱いかなと。いうのは、正直思いましたと。まあ、これでその安倍政権が倒れるかどうかっていうのは、ちょっと疑問だなと思いましたと。まあ、でもそれは、その来週の承認喚問に向けてですね、それはいろんな戦略っていうのはあるでしょうから、それは、そのいきなりその、なんていうんですか、核心部分を言うわけがないと。まあ、その辺はね、菅野さん自身もですね、長女の方にどこまで言っていいのかどうかみたいなのを、言ってはったんで、それはもうちゃんと考えてやってはることやと思うんで、まあそれはそれでいいと。ね、でもこれはその、例えばね、これ自民党というのは今回その、籠池さんをですね、証人喚問して、嘘であったら、証言が嘘であったら偽証罪に問うと。ね、そういう証人喚問なんですよね。だから本当、僕はね、そこがひどいなと思うんですけど、稲田朋美防衛大臣がですね、まあ、虚偽答弁をしたと、この森友学園問題についてもね、籠池さんの裁判とか、個人的な付き合いは全くないとかって言ってたと思うんですけど、それが、ゴロッと変わってですね、もう裁判まで出廷してたと。まあ、明らかに僕は虚偽答弁だと思うんですけども、その、辺についてはですね、何の責任も問わずに問題ないとまで言ってるっていうね。いや、そんな自民党がですね、この籠池理事長に偽証罪を問えますかと、そういう資格があるのかと、いや、僕は思うんですよね。まあ、その辺も野党はですね、僕は大いに主張してほしいなと、何様なんだっていうね。その、稲田朋美、大臣が辞めて、責任を取ってですね、虚偽答弁の。辞めて、まあ、籠池理事長にもですね、証人喚問で偽証罪に問うっていうならまだしもね、おかしいやろと。で、思うんですけど、まあ、でも、なんていうんですか、その偽証罪に本当に問えるのかっていうと、まあ、これもちょっと難しいんじゃないかっていうのが、今日のあの、郷原、信夫さんですかね、弁護士検察だったね、の、ネットニュースに載ってるんですけども、これ、偽証罪に、問おうと思ったらですね、まあ、衆院予算委員会で3分の2の賛成が必要だと。ただ自民党は30人しかいないんで、公明党のあと3人の、賛成が必要であると。で、そのうちの公明党の一人は弁護士であるということで、本当にその、 明確な籠池理事長がその寄付金100万についても嘘っていうことを、立証できないとですね、これを偽証罪として問うのは難しいと、難しいんじゃないかというのが郷原さんの、見方であると、うん、なるほどなと思いましたね。だから本当にその、自民党側鼻息荒くですね、偽証罪に問う証人喚問やったと、やるぞと言ってるんですけども、いや本当その腰砕だけで終わったらですね、まあ、グレーで終わると、まあ、籠池理事長のその証言証拠とか、まあ、ちょっと疑わしいけども、偽証罪にまでは問えないと、なったらですね、これはもう安倍政権のダメージなんじゃないのかなと、グレーのままではあると。まあ、どっちがほんまかわからんなと、思われるっていうことは安倍政権にも、あ、これはおかしいなと思われるっていうことでね。だからまあ本当にね、ただその籠池理事長側としては、あの菅野さんのツイキャスにね、まあ、長女が出たっていうのもあれなんですけども、まあ、あの、もう今日から来週の証人喚問までにかけてですね、どれだけ、マスコミの注目を引きつけられて、っていうところがすごく重要になってくると。そういう意味で昨日ツイキャスでね、10万人、累計10万人見たですね。っていうのは、そういうその戦略の一つなのかなと、ちょっと思いましたね。だからまあ、その確証は、それはそんな出さないと。まあ、それは証人喚問の日にバーンと出てくるかもしれないと。籠池爆弾としてね。まあでもそれまでいろいろですね、まあ籠池さんの長女だったり、まああの長男のね、方だったり会見にも出てはった、昨日はその場にも行ってはったんですね。菅野さんの事務所にもね。だったりですね。まあいろいろ発言、証言、ということでやればいいと。僕は思いますね。だから騒げば騒いだ方がいいと。まあただやっぱ安倍政権の側もですね、まあそういうのを分かってるのかなんか知りませんけども、やっぱり籠池理事長の、証言っていうのがいかに信頼性がないかと、貶めてくる作戦を取っているように僕は思われるっていうのんですけども、それは昨日の、あの、ヤフーのネットニュースにも載ってたですね、この、昭恵さんと、籠池理事長の奥さんとのメールのやり取りの内容を知っているというジャーナリストの方が、ネットのアメーバ TV ですか。で、なんか喋ってはったということで、なんでこの人が知ってんのっていうね。それはもう安倍政権側のリークとしか考えられないと。メールの内容まで知ってるって言ってはるんですからね。そういう、だから、その今後、安倍政権側としてはですね、籠池証言をいかに信用できないか、嘘ばっかり言ってると。っていうのと、あと、刑事告訴をちらつかせるとかね、まあ大阪府なんかはやってるの、立ち入り調査みたいなとかやって、まあそうやってですね、籠池さんの、信用性というのをなくしていこうってね。で、まあ、ある種、口封じ的な動きもですね、やってくるのかなと。もうすでにやってると。っていうのが、今だと思いますね。まあ、それが本当にね、いつまでその、話題として引っ張れるかどうかっていうことだと思うんで、まあ、来週、籠池理事長もですね、まあ、いろいろ動きはるんちゃうかなと。まあ、ただでさえ、来週はですね、まあ、工事の、お金を支払わなければならないと。それがどうなるのかというのもあるということでね。まあだからまあグレーで終わらせれば籠池さんの、勝ちと、ね、偽証罪に問えない自民党の負けと、いうことになると思うんでね。だから本当もっと籠池さんがそれ以上の爆弾を持ってたら、なおいいっていうことですよね。本当に確証みたいなものが出てくるかもしれませんと。まあそこがね、注目かなと思いますね。まああと他いろいろね、まあ豊洲、市場からまた、新市場の土地からまた有害物質が出たと。再検査でも有害物質が出たとかですね。まあこれもいろいろね、気になるんですけども、本当なんかいろいろあるなと。あと、ちょっとこれね、 これネットでね、教えてもらったんです。ツイキャス教えてもらったんですけども、このやっぱ安倍昭恵さんに言ったら、やっぱり土地を安く買えるみたいなね、森友学園でも、そういう籠池理事長、そういう手を使ってると思われてるんですけどね、今ね。だから、その昭恵さんと森友学園の関係、ひいては安倍首相の関係というのがですね、クローズアップされたというのが森友学園問題だと思うんですけども、まあ今というか昨日今日ぐらいネットで話題になっているのはですね、これ似たような例というかね、まあもう加計学園の例もそうなんですけども、そうじゃなくて今ネットの YouTube に、これ上がってるのがですね、もったいない学会っていうね、なんかそのシンポジウムの動画でですね、この発言者の方、がですね、この外務省に行ってもなかなか言うことを聞いてくれないと、なんかアフリカにトイレ作る計画ですかね、その予算が下りないからですね、安倍昭恵夫人に言ったら、その場にすぐ安倍首相に、連絡を取ってくれてですね、電話してくれて、予算が8000万円つきましたと。あのご夫婦のホットラインはすごいですねっていう発言をされてるんですよね、このもったいない学会の人が。これはどうなのと。いや、これがね、何かのその罪とかそういうのがわかりませんけども、いや、ね、罪にすらならない話かもしれませんけど、ただその、安倍昭恵さんに言ったらですね、安倍首相がですね、予算8000万円つけてくれるっていうことを言ってるわけですからね。いや、これも問題なんじゃないのかなと。で、そんなその安倍さんの一存でですね、予算がポンと降りんのかと。いや、で、それ森友学園の、なんちゅうのと、安倍昭恵さんの友達だったらですね、8億円引きしてくれんのかという問題とですね、こう同じじゃないのと僕は思いましたけどね。この辺ね、まあ、そのもったいない学会の人は、これ自慢として言ってるんですよね、YouTube で。これどうなんかなと。これ新たな問題なんじゃないのと。この国会でも追及してほしいなと。やっぱ安倍昭恵さんっていうのがですね、詩人とはいえですね、これ予算8000万円安倍首相にって下ろさしたとしたら、それ詩人では済まないですよねと。税金ですからね、予算8000万円っていうのは。いやと思うんでね、外務省に行っても降りないって言ってたわけですから、それは安倍昭恵さんの一言でですね、予算8000万円降りたとしたらですね、いや、それはもう詩人の域じゃないだろうと。その安倍首相というのがあるからですね、このもったいない学会の人もね、8000万円、アフリカのトイレに予算つけてくれって言ったこって言ったと思うんですよ。いや、だから、そら、こんなんでね、安倍昭恵さんとに言ったらですね、予算8000万円つくんだったら、そらみんな森友学園みたいな籠池理事長みたいな人が、そらいっぱい寄ってきますよと。名誉校長にしたいとか、そんな人がいっぱい寄ってくるんじゃないのかなと思いますけどね。この辺についても、こう安倍首相と、これ安倍首相が予算8000万円つけてくれたって言ってるわけですからね。安倍首相と安倍昭恵さんの、承認喚問というのは必要なんじゃないのかなと。これなんか私物化じゃないですかと。予算のね。もう何のその会議を得たわけでもないわけでしょ、これ。外務省に言ってもなかなか降りないって言ってるわけですからね。いや、これ大問題なんじゃないのかなと思いましたよね。まあ、今の時点では何か、どこかに引っかかっていくかっていうのは僕はよくわかりませんけども、ただこういうことを言ってる人がいると、もったいない学会の人がね。それは僕はね、国会でも問題にすべきことなんじゃないのかなと。もったいない学会の人がっていうことじゃなくて、安倍首相、安倍昭恵さんがですね、予算を私物化してるんじゃないのかなと、国の予算をね。まあその辺もやっぱり説明責任はいるんじゃないですかと、こういうねことを言ってる人がいる以上ね、と思いましたということで、今日はこの辺で、さようなら、バイバーイ。
ラジオだよ。